島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今日は郡山市西田町にあります張り子で有名な高芝デコ屋敷本家大黒屋で働いています渡辺真由美さんのインタビューをお聞きください。
今の大黒屋さんにお邪魔してるんですけど、
はい、
この建物は何をするところ、すごいなんか長机とかいっぱいあるんですけれど、
はい、ここは、はい、120年ぐらい経ったのでということで、
はい、
8年ぐらい前だと思うんですけれども、古民家再生ということで、昔から作ってたところの建物を建て直したところなんです、
はい。すごいこの歴史のある建物だ な、
ね、柱とかは、
うんうん、
はい、そのままで建て直したという古民家再生住宅というものになっているようです。
そうなんです、はい、ここでは皆さん何をされるんですか。
はい、今はですね、餌付けの体験場所として、
はい、
餌付けに来た方をご案内してここで体験をさせていただいておりますね。
あ、そうなんですね、はい、今日は体験教室に来られてるお客さんはいないですよね。
はい、そうですね、ちょっと夏休みなんですけど平日なので。
なるほど。
この日とかだと結構家族ぐるみでお見えいただいて
受
けの体験をされていかれるんです。
なんですごく静かですよね。
ちょっと今日は閑散として、
そうですよね、今日毎日暑かったんですけど、はい、今日は天気的には非常に涼しくて過ごしやすい感じになっています 、
は
い
は
い、
またこの古民家も多分涼しい作りにはなっているんだと思います。
なるほどな、はい、すごく雰囲気のあるいい場所で今録音をしているんですけれども、はいはい、渡辺さん大黒屋で働かれてどれぐらいになるんですか。
震災後だと思うのでやっぱ6年ぐらいになるんだと思いますね。
ああ、そうなんですね、
はいはいはい、
その震災の時の話をちょっと伺いたいんですけれども、
はいはい、
その時もじゃあこちらで働かれては。
実はその時はですね、掛け持ちとは何なんですけれども、学校の小学校の給食の待機調理員っていうのをやっておりまして、
はいはい、
給食を作る仕事だったんですよ、
で
たまたまその日はですね、はい、先生がお休みを取っていて、
はい、
私の番で近くの小学校で給食を作っておりまして、で後片付けをして、
はい、
食器などを保管庫っていうこう乾燥させるところに全部しまって、
はいはいはい、
そろそろという時に起きました。
なので学校にいたんですね。
そうなんです、小学校にいたんです、その小学校に子供もいたので、
はいはい
はい、あれだったんですけど。
けど食器とかって結構、
食器とかはですね、その保管庫っていうのはこう、扉が閉まるので、
はい、
そのもの自体は固定されてるんですよ、
はいはい、
でもこう調理台とかは動いたので、かなり動きましたし、窓ガラスも鍵閉まってたのに、
はい、
自然に開いて風が入ってきたり、壁とかも少し落ちましたし、とても一人では怖かったので、
はい、
職員室の方に駆け込みました。
その時はあの渡辺さんがいるところに一人でしかいなかった。
調理室は一人なんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
いや、なん
でも分からなかったですね。どうしていいか分からずもう収まるのに壁に捕まっていながら でちょっと収まった時に職員室に駆け込ん で、
はい、
で子供たちのこともあれだったんですけど、
はい、
やっぱり小学校とかは、
はい、
一応校庭にね みんな待機ということで出たんですけど、あの時雪も降ってきたんですよね。
そうでした、そうでした。
で校庭で子どもたちしゃがんでて、雪も降ってて、で近くの小学校はとても人数が少ない学校なので、60人ぐらいなので、子どもたちは落ち着いてから車で先生がそれぞれお家に送ってくれましたね。
じゃあ渡辺さんはそのお子さんが同じ小学校にいたということで、じゃあ一緒に帰って、
帰るのもあれだったんですけど、先生にとりあえず送ってもらって、まだ仕事こっちもあったので、
あ、なるほど、
とりあえず子供たちの目を見て先生に送ってもらうよっていうことで手を振って、
なるほど、
確認はしてできたので、
なるほど、
そこはちょっと安心して、家にはばあちゃんたちもいたので、
なるほど、
とりあえず安全というか子供たちは大丈夫っていう、
見送って、とりあえずまだ残ってみたいな形だったんですね。その後って何をされたんですか。
とりあえずもう校長先生とお話しして、もうこのままではあれなのでってことで、とりあえず影をもう一回締め直して、もうとりあえずそのままでいいよと言われて、子どもたちの後にはまっすぐ戻りましたけれども、とりあえずもう一回影は締めて、
けどご家族とは連絡っていうのは、
まあ、大丈夫、
お子さんも行ったのも分かったし、連絡はすぐ取れたり、
そうです、お父さんとも大丈夫だったと思うので、家族的には大丈夫でしたね。私としては、ただ家に戻ってみたらね、
またうちの、
家の中はもうそれこそ茶壇とかは大丈夫だったんですけど、やっぱ本とかは倒れてるし、瓦の屋根がね、うちは瓦のお家だったので、なんていうんですか、真ん中の一番高いところの部分が全て落ちてっていう感じだったので、で家の中も壁にひびが少し入っておりまして、ただうちはプロパンガスだし、
なるほど、
お風呂も木で炊ける部分もあり、井戸水だったんですよ。でお米も自分家で作っておりましたので、その辺ではちょっと
そこまで、あの、そこまでは不便な生活を強いられたっていうのはなかった、
最初はね、
大
丈夫だったですね。そこだけは。
その後なんかあったんですか、じゃあその不便だったなっていう。
その後は不便っていうのはやっぱりガソリンと灯油ですか。
やっぱりそうですよ ね、
お父さんは仕事に行かなくちゃならなかったりしたので、やっぱりみんなであれ並びに行った記憶ありますよね、農協さんまでね。
まだその、まあ、その震災当時確かに雪も降って、
ね、
確かに、まあ、春先とはいえ、まだ寒い時期ですもんね。なんかこう生活的に元に戻ってきたなって感じたのってどれぐらいだったんですか。
元に戻ってきたっていうよりも、なんだろう、まだまだあれなんだろうけど、最初の頃はこのうちバッジとかつけたの分かりますか。
あの放射線量、
あれもありましたし、あとあの暑い夏にクーラーもない学校だったじゃないですか、あの扇風機を市で買ってくれたんでしょうけど、お教室に4台ぐらい扇風機で、よしずをやってね、日陰にしたりとかもやってた記憶だし、マスクして長袖着て学校に行きましたよね。
やっぱり放射能の問題みたいなものが、ね、そういうところに、
っていうかその前にあの娘6年生だったんですよ、なので卒業式が延期になりましたよね。で他の小学校さん、郡山市全体の中で体育館が使えないところがあったみたいで、子どもの小学校は体育館は使えたんですけれども、あの在校生を呼ばずに卒業生と親と先生方だけでの卒業式を教室でっていうふうになってたんですね。なので子供たちが描いていた、練習していた卒業式ができなかったんですよね。
そうなんだ、
かわいそうでしたね。
そうですよね、
呼びかけとかも練習してたじゃないですか。
そうなりますよね、小学校の時は、
6年生とかもね、みんな声かけてくれてっていう、ここ通ってっていう体育館での練習だったんですけど。
そうか、じゃあお姉ちゃんは今は
大学生になる、6年生だったので大学生になって、
そうですよね、
下の子は今高校生なんですけど、ですので、そう今思うとですね、その卒業式が31日に、お教室でになって伸びたですよね、27日だったから、で中学校の入学式も6日だったのが多分延期になって、ちょっと遅れたんですよね。そして私は、ね、埼玉の方の出身のものですから、少しでもそっち側に帰った方がいいんじゃないかっていう話、こっち側の空気、なので子供連れて行ってこいって言われて、ちょっと埼玉の方の実家に
しばらく避難生活、
ちょっとだけですけどね、4月の頭卒業式終わってから入学式までの間ちょこっとだけ入った記憶を今思い出しますね。
このインタビューの続きは次回8月8日に放送しますので、ぜひお聞きください。
アクアを通じて自然を楽しみその大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ココ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。